東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
は
い、
今日はですね、トルコの南東部地震から1年経ちましたので、そのお話をしたいと思います。
はい、
はい、やはり、まあ、今日本では能登半島地震が大変問題になってますけれども、やはりそのトルコ の昨年2月の地震、これも死者は多分トルコ、それからシリア合わせて確か5万6千人を超えていたと思います。
はい、
大変な大災害でした。
そうでしたね。は
い、で、まあ、もう1年経ちましたので、まあ、地震の断層のどこがどう動いたであるとか、あるいはその被害の様相ですね、どういうところでどういう被害が発生して、まあ、それがどういう原因で発生したかというようなところは、いろいろ多くのことが研究が進んでおりますけれども、まあ、復興に関してはもう本当にまだまだ長い道のりが残っていると思います。
そのようですね。はい、先日も新聞に、現在もおよそ70万人が仮設のコンテナ住宅で生活しているということで、はい、テント生活の方もまだいらっしゃる、ね、ということですもんね。
はい、
はいはい、で、その長きにわたる復旧復興の道のりの中で、東北大ではプロジェクトを立ち上げたと伺ったんですけれども、
はい、そうですね。はい、やはり私の方でですね、まあ、私の研究っていうのは自然現象対象なんですけれども、まあ、でもこういう多大な犠牲を伴うような大震災っていうのをですね、やはり今後の後世に生かしていくっていうことが大変重要だというふうに、まあ、すごく思ってですね、なんかそういうところで、はい、研究者としてできることはないかというようなところを考えて、それで東北大あるいはその関連の大学にですね、東日本大震災の時に防災教育の面で活躍された先生も何人もいらっしゃったので、まあ、そういうような先生方とですね、少しその防災教育に関係するプロジェクトを立ち上げました。
あ、はい
はい、でそれは今科学技術振興機構からその研究 のお金もいただいてですね、それで進めてるんですけれども、何をやってるかというと、トルコ の今回 の震災をこう教訓とした防災教育の、まあ、教材をこう作ってですね、まあ、それを使って防災教育をこう推進していくというようなことを今考えているところです。
うーん、
はい、で東日本大震災の時にはその東北大の先生、もですね、まあ、現地の学校の、まあ、復興の支援、それからそれを使ったその防災の教育というようなところを、まあ、ずっと継続的にやられている先生何人も、おられまして、
そうですね、
はい、まあ、そういうところでですね、どういうふうにこう、まあ、現地サポートして将来 の災害を減らすためにそれをどういうふうに生かしていくかというようなところ、いろいろまあ、ノウハウ経験がこう溜まっております。で私が今でもですね、まあ、いろんなところで、震災当時のことを語られる、まあ、学校の先生の方とかですね、そういう、こうインタビュー記事なんかも読んでですね、で、まあ、非常にこう詳細に記録残してられて、まあ、当時は語れなかったけれども、今その語る気になって語られる先生もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、そういうようなものをとにかく記録として残して伝えてくださってるというのは非常にこうありがたいことで、非常にその学習の材料としてですね、貴重なものだというふうに思うんです。
はい、
でそこでそのトルコのことを考えたときに、それが今そういう記録をこう取らないで、そのままこう忘れ去られてしまうようなことになってしまっても非常に、まあ、もったいないと言いますか、まあ、それも本当に、
はい、
まあ、いろんなその犠牲になられた方のことも考えるとですね、やっぱりそこを今後に生かしていきたいなというふうに思ってですね、まあ、まずはその学校の先生がどういうような災害の経験をしたかとか、
はい、
あるいはその学校の被害の様子でいろいろ写真とか撮られたかとか、あるいはその、まあ、今携帯でも簡単にビデオも撮れますけれども、そういうようなものを撮られたかとか、 そういうようなところをですね、うん、今ちょっと調査をするというようなことから始めています。
あ、なるほど。311の後も311の場合はおびただしい数の記録がいろんな形で残りましたけど、トルコにおいても残ってるはずなんですよね、
うん、はい、そうだと思いますし、はい、別のプロジェクトで、そういうのをアーカイブしていくというようなことも進められておりますので、そういうところでできるだけ救い取れるものをこう救い取って、今後につなげていきたいなと思ってます。
はい、このプロジェクト立ち上がったのは昨年ですか？
あ、そうですね、はい、まあ地震が起こってもう本当に1ヶ月後ぐらいから、はい、いろんな研究、他の研究者と話を始めてですね、いろいろ構想を固めていったんですけれども、実際にそのお金がついて、うん、プロジェクトが始まったのが8月からです。
はい、構成メンバーとしては日本側とトルコ側はどのような、
はいはい、日本のメンバーは今6名おりまして、東部大 の、はい、我々の災害館国際研究所のメンバーと、あと今東京大学におられる先生とで等でやっております。
はい、
でトルコ側はアンカラのにある大学の先生とか、あとはその長年あちらのですね、 JICA のオフィスで長年働その防災教育に関わるような形で働かれた方もいてですね、まあ、そういうような方々と一緒にですね、まあ、思いは一緒に同じ思いを持ってくださっている先生方と一緒にやろうとしています。
なるほど。でまず第一弾はその記録を残す、はい、集めるということですよね。はい、この先はどんなふうに展開していくんですか？
はい、それを最終的にはですね、それを使ってその震災を教訓とする、防災教育の教材っていうのを作りたいと思ってるんですね。
は、
はい、で教材として作るだけじゃなくて、まあ、それを使って教えられる、方々も増やしたいと。で具体的にはやっぱりその学校教育ってなるとその先生ってことになりますので、
はい
はい、でその未来の先生 の、 その教職課程にいる、まあ、未来の先生となる学生さんたちに、
はい、
そういうものをこう教えていくというようなことを想定してその教材を作って、まあ、そのカリキュラムを開発していきたいなというふうに思っています。
なるほど、はい、まさにここ日本での東日本大震災後のこの十数年の間に、あの時ちっちゃな子どもたちだった子どもたちの中にも語り部になって活動する子どもが出てきたり、やっぱり自分たちが伝えなきゃということで経験していない部分も学んで後世に伝えようとする子どもがいたりっていうことが、やっぱり伝え継ぐ上ではものすごく大きな力になっていくので、トルコにおいても同様ですものね。
はい、そう思います。
はい、わかりました。ぜひ息長くこのプロジェクトは続けていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、今朝はトルコ南東部地震から1年、東北大で立ち上がっております防災教育の国際共同研究プロジェクトについて お話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。